にちは。現在、5月の29日金曜日、午後15時51分。はい、ね、不遇な最後を遂げました。パワーブック G4 君、ね、普段一緒に持ち歩き、寝起きを共にし、他のマックも結構そうか。持ち歩くね、花火離さず、自宅にまたは会社へという形で、僕とお客様をつないでくれていた、ノートパソコン君がダメになっちゃいましたので、その内蔵のねハードディスクを新たに購入せんと、移動中のドライブデジオでございます。よろしくお願いいたします。前回そのトラブルないし、iPod でのね収録時のトラブルと、トラブル2つ話してたんですよね。トラブル続きやったんですね。はい、話を終えてから気づくという、あんた何を考えて喋ってるんだと、口から何が出てきてるんやと、本当に、はい、だったんですが、前回前々回にですね、先輩の個展を見に行きましたと。はい、でまあね、先輩もクレイがお好きで、そういった雰囲気、はい、クレイのようなって言ったら怒られますけれども、当然クレイではございません。はい、龍神悦子さん、はい、三田村龍神郎さんの龍は一緒かな、龍に、神ですね、龍神と、はい、ちょっと変わった名字ですけれどもの先輩、が、はい、書いておられるのは、前々回もちょっとお話しましたけれども、ベースにね、キャンパスに、クレヨンやったっけな、とかでそのパッチワークみたいにこう塗りつぶすんですね。こういろんな色をわーっとこう塗っていって、でそこに意図はあまりなく、思うがままに、どんどん色を乗せていかれると。主に黒とか赤とか黄色とかね、みんなそうか、原色系じゃないかな。まあね、クレパスですからね、そんなにこう、色彩豊かなって混色したような色が入ってくるってことはまあなかったと思うんですけれども、はい、そういうねベースのものをこうたくさん用意されて、でその上からさらに絵の具を、はい、使って、なんですか、そのどんどん絵を描いていくぞという風な技法をとっておられて、描き終えられたキャンパスをさらに半分、さらに四つ切りにして、はい、キャンパス内にこうどうしてもその収めがちな、収まるっていうものをこう飛び出したいんですかね、という風な、ことをね目論んでおられて、面白いそういう姿勢を持って、絵を描いておられます。はい、まあ副業ということで、ね、派遣のお仕事もやってらっしゃったりして、まあ大変ですよね。もう去年の派遣騒動から考えたら非常に厳しい状況の中、個展を開かれるっていうね、戦っておられます。はい、でその先輩のところに行ったんですけれども、前々回もお話ししてましたけれども、その、使ってるね、絵の具っていうのがね、やっぱりその、実際水彩の絵の具をね、クレパスの上に描いていかれるんですけれども、弾くじゃないですかね、クレパスクレヨン、クレヨンか、僕クレヨンで描いてたような気がしたな、と思ったんですけど、弾くんですよね。それをね、弾かないようなね画材を、選ばれて、選ばれてるので、その最初はなんか、なんだっけな、黄身卵、なんかそんなの使うんだそうですね。はい、 あんまり詳しくは分かんないんですけれども、ね、それをちゃんとそういう、そういう画材の上にも、クレヨンとかの上にも塗れる水彩絵の具というのがねあるそうで、それを使って、今絵を描いておられます。で、画風というと、お話した通りちょっとクレーを彷彿とさせるようなですね、色彩的にはやはりちょっとね、そんなにこう、まあ、クレーを真似るわけではないですからね、はい、龍神さんは龍神さんですから、はい、龍神さんらしい、ね、女性らしい、色彩、穏やかに、はい、荒々しいようでもそんなになんかな、痛々しいとか、そのトゲトゲしいっていうことはなく、はい、なんでしょうね、穏やかですよ、はい、女性らしいというのか、いいですね、はい、そういう絵画なんですけれども、お話いろいろお聞きする中でですね、まあなんていうんですかね、やっぱりアートということで、絵の作りまたは素材の集め方やね、描き方から言ってやっぱり自分をどんどん出していくと、いうことがテーマになるんですよね、どんどん出していくっていうんだけれども、その自分の中ではやはりちゃんと方向性を持って、描かれるんだそうです。はい、まあ、いろんなものがねテーマになりますよね。色かもしれないし、図形、形かもしれないし、はい、その塗り方かもしれないしね、まあ、いろんなものがこう混在して、表現にね結びつくことになると思うんですけれども、やはりテーマを持って、作るんだと。無題は無題でこれはこれでいいんだよと、まあまあ当たり前というのかね、それはそうなんですけれども、今回のねその個展ね、当然絵画販売をなさってもおられます。はい、ですので、4年ぐらい前って言ったかな、販売ということを意識して絵を描くと、それは売れ始めてからなのかな、どうよなんかな、ちょっとそこのね経緯はちょっと詳しくお聞きしませんでしたけれども、お客様の手に金銭的にねお買い上げいただいて手元に、持っていただき、それでまあ好きだと思って買ってねくださったわけですから、多分その長くね楽しんでいただくというふうなことを意識し始めると、はい、その何を書こうとしたのかっていうのに関してはやっぱりテーマを持っていけない取り組まないといけないなというふうな、お持ちになられたそうです。はい、まあまあ以前からそういうところも、まあでもね、そのなんて言うんでしょう、その完全にクライアントのそのご意向というものに対して、作り込んでいくというわけではありませんから、ね、いかに自分をこう、こう表現していくかっていうことを突き詰める中での方向性、ですから、他者がねそうそう関わってくるという意味合いで、販売の時にっていうことではないんですけれども、二つあるのかな、お客様からやっぱりでもねご要望をいただいたり、ギャラリーの方からこの絵がいいね、この技法はどうしたのっていうふうな、こう問いがあったりするんですね、それに対してその偶然できたんですよっていう話になっちゃうとね、そのまあまあ実際問題確かにそうなんだったりするんですけどね、そこで、再現されたものってですけれども、その作家の一つのその表現力、ね、オリジナリティ を発揮できる表現力にこう結びつく、うん、技法に落とし込めそうだっていう風なね、ものにもこう出くわすんですよね。はい、まあ、今回もそういうのがあったんですよ。なんて話をしてるともう10分じゃないですか。いやなんかいやまあ何をお話ししたかったかというと、いやまあアーティストの立場にあられてもやはりその、どう見せるのか、まあ当たり前ですけどね、当たり前なんですけども、ただ、それがねのビジネスなところもやはりその非常に自由奔放にね、表現されてるんだけれども、でもその、 基礎的なところに、うん、やはり買い求めてくださった方を思う、ね、それもお金を払って買ってくださった方に、答えるというふうなことをベースに持っておられるんだということをもうちょっとお話ししたかったんですけれども、お話ししきれずに、なんかこうね、途中になっちゃってる旗を喋ってます。この続きでちょっとお話しさせていただこうと思いますので、続いてよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。